こんにちは、タキです。このラジオではヨガ哲学の話や潜在意識の書き換え、引き寄せの法則など人生楽に楽しく生きるために役立つ情報をシェアしていきます。私の最近の活動に関してはインスタグラムや公式 LINE でお知らせをしております。興味がある方はぜひそちらもチェックしてみてください。最近はヨガ哲学で生きづらさを解消する方法という Kindle 本も出版いたしました。ヨガの哲学をより日常に生かしていきたい、詳しく知りたいという方はそちらも見てみてください。今日のラジオのテーマは、幸せは掛け算で増えていくというテーマのお話をしていきたいと思います。私は前々から、自分のコップをまず満たしてから人のコップを満たすことを意識しようということを、伝えています。これはまあヨガの哲学の実践をしていくイコール自分のコップを満たすことなんだよという話になるんですが、ヨガという、まあ、実践方法というのは、どこまで行っても自分に意識を向けていくものなんですね。まずマットの上で体を動かす、よく、想像されるような、まあ、エクササイズ的なヨガというものもマットの上で自分の体を調整していくわけですね。じゃあ隣の人の体を調整してあげましょうっていうことはしないし、座って瞑想するときも自分の体を整えて姿勢を整えていくわけですね。まあ指導者とかの立場になったらまた違いますけれども、ヨガをするイコール自分の体を整える、そしてじゃあ呼吸を整えていきましょうというのも自分の呼吸を整えるわけです。後ろの人の呼吸を整えてあげましょうということはしないんですよね。どこまで行っても自分を整える、自分に向き合っていくというのが、ヨガの実践なんですが、それは、言い換えると自分の幸せのコップ、まあ、器を満たしていくということにつながっていきます。よくですね、自分のコップが空っぽなのに人に尽くそうとか、自分のコップが空っぽまでいかないにしても3分の1とか半分ぐらい、まだスペースがあるのに人のためになることをしようという、この自己犠牲の精神を持っている人を見かけます。もっともっと自分を大切にした上で、その余分になった分ですね、溢れた分を人にあげるということであれば何ら問題はないと思うんですが、自分がまだ全然満たされてないのに人のために人のために役立とうとするのは、結局自分が疲弊しちゃうんですよね。一時的であればまだ、少し、まあ、エネルギーを使ってね、人のためになることをすれば、それで少し、まあ、自分のコップを満たすっていうことにももしかしたらつながるかもしれないけど、もう日常的に自分のコップよりも人のコップ、人のためにっていうところに意識が向いてっちゃうと、いつまで経っても自分のコップは満たされないわけです。で、自分のコップを満たして余った分を人に惜しみなく分けていく、で、周りの大切な人たちのコップを満たしていくと、その周りの人たちのコップもいつかは満たされるわけですね。で、その人たちのコップが溢れたら、またその周りの人たちのコップを満たしていくという考え方をすると、自分の幸せだけじゃなくて、周りの人たちの幸せというのも結果的に自分の幸福感につながって、自分が感じられる幸せっていうのは無限に増えていくわけです。ここまではですね、何度か、まあ、ラジオとか、あと何かな、ラジオとか講座とかで話してるのかな、まあ、どこかしらでこういう話はね繰り返ししていたんですけれども、はい、さっきですね、いろいろ本を読んでてハッとひらめいたのが、幸せの増え方っていうのは足し算じゃなくて掛け算なんだなーっていうことにふとこうひらめいたわけなんですね。掛け算って自分がゼロだといくら周りが幸せな人が多くても ゼロになっちゃうんですよね。自分だけじゃなくて周りの人までゼロになっちゃう。例えば、自分が幸せ指数ゼロだとして、周りに幸せ指数4の人がいたとして、足したら0足す4で4だから数字は変わらないけど、かけたら4だったものも0になっちゃうんですね。ただ逆に考えるとですよ、自分も幸せ指数4で相手も幸せ指数が4だった場合、これが足し算だと8になるところ、掛け算だと16になっていくわけですね。なので増え方が、もう倍々に増えていく。まあなんていうかな、ネズミ講みたいな、マルチ商法みたいなね、こう一人から始まってどんどんどんどん数が増えていくって、そういうのが幸せの法則なんだなっていうことにふと思い当たったわけです。なのでなおさら、人がどうっていうことよりも、まずは自分の幸せ指数をマックスまで引き上げていくっていうことが、大事だなっていうふうに感じました。それでこの幸せ指数なんですけれども、私たちはどうしてもこう外に意識を向けて、外の何かしらのもので、ものや条件で自分の幸せを測ろうとしますよね。例えばマイホームを手に入れて、そんな自分がきっと幸せだろうとかね、今より10キロ痩せたらきっと幸せだろうとかね、そういう外に意識が向いて外側での幸せを、測ろうとしがちですけれども、幸せっていうのは実は内側の問題なんですよね。家があろうがなかろうが、その本人が幸せだなって感じられれば幸せなわけで、体型が一般的に、まあ、スリムと言われる体型であれ、ちょっとぽっちゃりだよねって言われる体型であれ、太ってるよねで誰から見ても言われるような体型であったとしても、本人が自分に満足して、ああ幸せだなって感じられてれば、その人は幸せなわけですね。って考えると、外側に求めるものっていうのは、まあ後付け的な理由でしかなくて、結局は自分が内側で幸せを感じられるかどうかっていうところが、コップを満たしていく大きなポイントになってきます。で、そのためには、まずそのことに気づかなきゃいけないんですよね。そのことに気づかないで、いつまでも、外側に幸せを求めてると、夢のマイホームを手に入れたはずなのに、まだ何か足りない。10キロ痩せたら自分に自信が持てて幸せになれると思っていたのに、痩せたら痩せたで今度は、顔のたるみが気になるとかね。もしかして私のお尻って形が悪いんじゃないとかっていう風に、他のところが気になり始めちゃうわけです。いつまで経っても幸せに意識が向かないで、外に外に足りないところばっかり、不足にばっかり意識が向いていると、心っていうのは枯渇していき、なんか手に入れているはずなのに、物は、物質的には物がたくさん溢れているのに、満たされない虚しさを感じてしまう。そういうことが、まあ、起こる可能性が非常に高いので、まず自分が本当に求めているもの、その幸せ、幸福感っていうのは、外側の条件で達成できるものではなくて、内側の自分のマインドが幸せだなっていうところに意識が向くかどうかっていうところが、まあ、大きくなってくるんですよね。で、自分が幸せだなって感じられれば、ゼロじゃなくて1とか2とか3とか4とかっていう風に幸せ指数は引き上がり、自分の幸せのコップっていうのは幸せの水で満たされていくわけですね。で、当然溢れたら周りにそれを分けてあげることができるから、友達とか家族も笑顔にすることができるし、自分が常に幸せ指数マックスの状態でいることができればですね、やっぱりね、自分もその周りにね、幸せな人がいたら幸せな気持ちになると思うんですよ。幸せのお裾分けみたいな連鎖反応が起きるのを感じたことがあると思うんです。 逆に言えば、愚痴ばっかり言ってる人、すごいネガティブな人が周りにいるとなんか嫌だなって感じる、イライラしてる人がいると自分もイライラしてくるみたいに、やっぱり人と人って連鎖反応が起きるんですよね。自分の幸せ指数が上がっていけば、それが掛け算的に周りに、伝わっていくっていう風に考えると、で結局のところ、その自分発信で広がった幸せっていうのは、広い視野で見ると自分の幸せなわけです。だって自分一人で生きてるわけじゃないから、人と人と関わり合っていろんな人間関係の中で私たち生きていて、周りの人たちがみんな幸せだったら、当然自分の幸せももっと引き上がるんですよね。これが自分の幸せ指数は、まあマックスに近いんだけど、でもまあ隣の隣の隣の人ぐらいが幸せ指数がもうどん底だとすると、そこから発せられるこう負のオーラで逆の連鎖反応が起きて、その幸せ指数が少ない周りの人たちはイライラしてたりネガティブだったりっていう、その逆の連鎖の影響も少なからず受けてしまうわけですね。近しい人たちはそういうことはないかもしれないけど、例えば駅ですれ違った人がすごい機嫌が悪そうだったとかね、それでその人にバンってぶつかられて、なんとなく自分も嫌な気持ちになったりっていうことがもしかしたら起こるかもしれないけど、周りの人たちがみんな幸せ指数がマックスだったら、そういったことも起こらないわけです。うっかりぶつかっちゃっても、お互いに、あ、すいません、大丈夫ですかって言って、それで済むことなんですよね。なので、そういった自分の生きてる空間、身の回りを幸せで満たしていく、掛け算的にその幸せ指数を増やしていくためにも、やっぱり自分の幸せのコップを満たしていくっていうことがすごく大切なことなんだなというふうに、改めて思い当たりました。今回はこの幸せの法則ですね。幸せは掛け算的に増えていく。だからこそ自分の数字を幸せ度マックスで引き上げることで、4たす4は8じゃなくて 4×4 は16っていう状態を引き寄せることができるよっていう、そんなお話をシェアしてみました。ぜひですね、まあヨガをしている人もしていない人も、どうやったら自分の幸せのコップを満たしていくことができるかなっていう内側の幸せに意識を向けていただいて、自分の内側が幸せであれば、楽しみながらダイエットもできるし、欲しいものとかっていうのも余裕がありますので、本当にこれは自分に必要なのかなとかね、なんかこのぐらいだったら手に入るだろうじゃなくて、自分の理想はこれだっていう、もっともっと高いものを、手に入れる、引き寄せるっていうことも可能になっていきますので、何はともかく自分が今幸せを感じられる状態、そのマインドに近づけていくための、まあ、内観というか内側を感じ、それを整えていくっていうことを意識してみてください。その方法がよくわかんないなっていう方はですね、ぜひ過去のラジオのアーカイブを聞いていただいたりとか、私 YouTube でもヨガの哲学の話をしたりとか、まあ最初に説明もしましたが、 Kindle 本でヨガの哲学で生きづらさを解消する方法という、解説の本も出しておりますので、その辺を見ていただくと、より自分の内側の幸せを整えるということに役立つと思います。ではでは、今日のラジオも最後まで聞いていただきましてありがとうございました。